Well, good morning, Life Church.
Life Church の皆さん、おはようございます。
Ryan in UK, they send you their greetings. Ryan takes care of his wife. She's feeling a little under the weather.
今日はちょっとゆきえさんのね、体調の不良の、関係で、ライアンもお家で、一緒にいますので、ぜひ皆さんも祈りに覚えてください。
We are excited to hear what the Holy Spirit wants to speak today.
今日は聖霊様が何を語りたいか、本当にエキサイトしてます。興奮してます。
So, last week I wasn't here, but I watched Ryan's message and I just wanted to recap just a little bit and think about that before we begin.
ちょっと今日のメッセージを始める前に、先週のメッセージをちょっと思い出してほしいんです。
So we understood that God does everything decently and in order. He is not a God of disorder and confusion.
神様は秩序のある神様であって、混乱の神様ではないというふうに先週学びました。
But you know, sometimes we look at our lives and our lives, they may seem like it's in disarray.
でもですね、人生を歩む中で混乱に陥りそうな時ありますよね。
But at the same time, since we know that God is a God of balance and order, we should also know that we should never allow our feelings to make any permanent decisions.
でも私たちは御言葉によって神様が秩序が終わりで混乱を招く神様ではないというふうに私たちは知っているので、決して私たちは自分たちの感情に振り回される、そういう必要がないんですね。
So as I listened to Ryan's message, you know, I remembered, you know, we don't feel truth, we know truth.
先週のメッセージを聞きながら分かったんですけども、私たちは真理を感じるんじゃないんですね。私たちは真理を知るんですね。
Jeremiah 17:9 says this. It says, "The heart is more deceitful above all things, and it is extremely sick. Who can understand it fully and knows its secret motives?"
エレミア書の17:9、人の心は何より欺きやすく、芯まで腐っている。それがどんなに悪質であるか、誰にもわからない。
If you just turn on the news or you listen to what's, you know, being taught in schools, we can understand that this world is moving in this crazy direction where feelings and emotions are more important than everything else.
今の世の中ですね、ニュースを見ても、ただ世の中を普通に見るだけでも、どれだけこう、腐っているか、いろんな間違った教えがこうはびこっているのが分かると思います。
Feelings and emotions are more important than biological facts.
こう私たちがどういうふうに作られた以上に何を自分たちが感じるかっていうのが重視されていたり、
They're more important than biblical truth.
もちろん聖書の御言葉なんか元にしていないし、
And feelings are more important than visible reality.
実際目に見えていること以上に私たちが何を感じているかに重視されている場合もあります。
So today let's consider one thing that I think divides many Christians.So we can stand on one accord and togetherness, and we can win more souls for the kingdom.
今日はですね、実はクリスチャンとしてもいろいろな考えに走りがちなトピックについて皆さんと考えたいと思います。そして今日ぜひ心を一つにしていきましょう。
So here is today's title message.
今日のメッセージタイトルです。
Why do I need the church?
なぜ教会が必要なんですか?
Now, when I lived in my parents' house, you know, going to church, which is a part of our culture.I had no say.
私がこう子供だった時はですね、親もクリスチャンだったので、教会に連れて行かれました。自分がもうそんな選択肢はなかったんですね。
You know, and I'm sure I've even heard people say things like, "Christian is supposed to go to church."
実際、クリスチャンだから教会に行くなんて当たり前でしょうというふうに教えられてたと思います。
And you know, I never actually thought about it or.Read the scripture or prayed. I just went, okay.
でもそういうふうにただこう自分が聞いていただけだったので、個人的にそれについて追求しなかったんですね。もう祈っていくとか、御言葉って何て言ってるんだろうというふうに全然追求しませんでした。
So then what happened for me is that over time it became more of something birthed out of legalism rather than being birthed out of gratitude.
なのでその結果、こう自分が本当に心から感謝して教会に行きたいっていうよりも、なんか行かなきゃいけないから行くんだっていうふうに、覚えてしまいました。
As an adult, you know, I finally began to understand the beauty of belonging to a specific body of believers.
でも大人になって初めて、一つの教会に属することがどれだけ素晴らしいかということを今体験しています。
But I had to wrestle with that same misunderstanding that many Christians have.
でもそこにたどり着くまでに皆さん、まあ、みんな通るとこなんですけどもいろんな誤解を取ってきました。
Hold on. Okay. If salvation is through faith alone, why do I need to go to church?
だって信仰によって救われるって書いてるじゃないですか。信仰によって救われたらなんで教会に行かなきゃいけないの?
Or, okay. If you say I have to go to church, isn't that a form of legalism?
もし教会に行かなければいけないって自分で言ってしまっているのであればそれは立法主義なんじゃないとか。
So if I really wanted to answer this question, then I needed to first suppress my feelings and I needed to turn to God and open the Bible and actually see what God said.
いろんな思いとか感情が思い上げてくるんですけれども、でも本当に神様が何をおっしゃっているか何を教えたいかって思うときにこういう感情自分のこの感情をまずこう押し殺す必要があります。
Okay, so that's the theme for today. So hold on, it might be a little shaky for you.
ちょっとね今日は難しいかもしれないんですけどぜひ集中して聞いてみてください。
Okay, so here's my first question for you. I want you to raise your hand if you don't mind. Who has heard the phrase お客様は神 or in English the customer is always right?
こういうフレーズ聞いたことある人、お客様が神ですっていう言葉。
Mm, right. You know, now actually, you'd be surprised, but in other countries as well, so in Japan, the customer is God, of course, we know that.
日本では神、お客様は神様ですって言われます。
In America, the customer is always right.
アメリカではお客様がいつも正しいと言われます。
In France, the customer is never wrong.
フランスではお客様は絶対間違っていないと言われます。
Germany, the customer is king.
ドイツではお客様は王様だって言われるそうです。
Now, you know, there is a big problem with this line of thinking.
この考え方はものすごくずれていること皆さんお分かりでしょうか?
We know that the customer is not always right.
だってお客様はいつも正しいわけじゃないですよね。
So I had to think, but what is it that causes so manycountries and cultures to adopt this way of thinking.
じゃあなんでいろんな国でこのような表現をされるのでしょうかっていうのをちょっと考えてみました。
And it seems like the philosophy is in direct response to the spirit of greed.
これは実は貪欲の罪に深く関わっていることがわかります。
At some point in history, you know, making an honest profit was no longer satisfactory.
私たちがこう今まで人生を、まあ、人類ですね、人類の歴史の中、こうビジネスマンですね、商人たちがいつもその時代にいたんですけれども、純粋な利益を得るだけでは満足しなくなって、こう不正な利益とか、こう利幅をもっと広げてやるとか、そういう考え方が元になっていることがわかります。
So it seems like now, like in any company, the new slogan is "Do whatever we can do to increase our profit margin."
どんな企業でも会社でも、もう儲けるためには何でもやってやるっていうような考えがあると思います。
So when that happens,
そういうことがあると、
So here are just a few examples you can see. L'Oreal, a very famous cosmetic brand.
L'Oreal って皆さん知ってますよね、化粧品の会社。
So they were actually sued because they had this deceptive advertising, and they said our product can scientifically alter your genes.And turn back time.
ロレアルはですね、広告詐欺で訴えられました。それは、この私たちの商品を使えば、若返りがこう生物学的にちゃんと若返るんだよというふうに文句を歌ってたんです、広告で。
And it was false. There was no research at all. They just lied. And they were selling this product. Each one was 140 some US dollars.
でもそれは実際こう実験して実証したとか全くなくて本当に詐欺の話であってで一つの商品を140ドル、ね、2万円ぐらいの値段で売ってたという件がありました。
They have Volkswagen. Many people know the car maker Volkswagen.
車の映画ありますけども、フォルクスワーゲンご存知ですよね。
And what they did is for years they were cheating the emissions test where they measure how much harmful gas comes from your car.
フォルクスワーゲンは排気ガスの、実験のテストでどれだけ環境に良いかという実験だったんですけれども、そのデータをごまかしていました。もう何年も何年も。
So they told everyone, our car is gentle on the environment.But in actuality, when we looked at real-world driving, it produced 40 times more harmful gases.
でも、実際、他の車、普通の平均的な車と比べると、実際その40倍もの排気ガスをフォルクスワーゲンの車は出していた。
I'm pretty sure now we see these electronic cigarettes around. You know, there's one maker called Juul, Juul e-cigarette.
ちょっとこれは日本にはないと思うんですけど、ジュールっていう電子タバコの会社がアメリカにはあります。
And what they said is, our product is healthier than the actual cigarette.
で、この会社は、このジュールの電子タバコは、こう紙の巻きタバコよりも健康的だよというふうに歌ってたそうです。
But when they actually researched it, it turns out that there is much more nicotine in their product than actual sugar.
でも実際はニコチンの量は多く入ってたそうです。この商品の方が。
So we look at this and we understand as Christians that the root of this problem is sin.
クリスチャンとしても普通に見てもこれは罪だということが誰が見てもわかると思います。
And it's nothing new.
で実際このようなことはのね、人が生まれた時からずっとこのような罪ははびこっていました。
The Bible says this in Ecclesiastes 1:9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun.
伝道の書に聖書にはこう書かれてあります。先にあったことはまた後にもある。先になされたことはまた後にもなされる。日の下には新しいものはない。
So、this greed, this spirit of greed, you know,I'm pretty sure we're all aware of the famous scene when Jesus, he's in the temple, and he goes around and he's turning over tables. And he's very upset. And he says, my temple shall be called a house of prayer, but you have made this into a den of thieves.
この絵にも、ある通り有名な箇所ですね。イエス様が、宮の中で商人たちの不正な商売を本当に怒りました。
You can feel like his rage, his no not rage, what's but his disgust at this sin.
イエス様ってね、あんまり怒るお方じゃないですよね。でもここでは本当に彼らが間違ったことをしていたことを正したかったので、ものすごいここで怒られました。
So now we can understand that if you look over history, if these types ofDishonest practices exist in society, then it only makes sense that a country would want to make laws to protect the customer.
こういうもともとね、人の人間の中にはこういった罪があるので、まあ私たちが、まあ、いろんな国においてビジネスを、するにあたっても、このようなケースが上がってくることは、実際まあわかるというか、うん、理解できます。
So now the customer has the power.
お客様が権力を持ってしまいます。
Uh-oh.
ちょっとまずいですね。
This hot coffee is too hot. I'm gonna sue you.
このコーヒーは熱すぎる。訴えてやる。
Your fast food has made me fat. I will sue you.
このファーストフード食べたら太ったよ。ちょっと訴えてやる。
Your haunted house has given me psychological trauma. I'm suing you.
ここのお化け屋敷に入ったらちょっと心理的にダメージ受けちゃったよ。ちょっとどうしてくれるの？訴えてやる。
All real lawsuits.
実際に訴訟があったケースです。
The thing with power without a Christ-centered compass is that power corrupts completely.
聖書のモラルに基づいた、ものがないとですね。こういった間違ったお客様の感覚のままだと権力というものがこう堕落してしまいます。
Now, if all of these problems stopped at the world, I think our message will be finished here.
まあ、でもそんな中無事にこのような罪が収まってくれるのであれば私はここでメッセージする必要ないです。
But the problem is we were all in the world before we accepted Jesus Christ.
でも事実は私たちがイエス様と知り合うイエス様を知る前はみんながこの世のものでありました。
And believe it or not, this, you know, the customer is always right. Many of us have built our theology around this incorrect way of thinking.
このお客様は神様ですという考えも身に染みついていることもあります。
So if you just look around the world, you see more and more Christians, they separate themselves from fellowship, or they jump from church to church.
クリスチャンたちを見てもですね、最近は、separate from church ね、で教会に、私たちが全くお互いの関係を教会の中でも持たなくなってしまったりとか、あるいは教会をこうちょこちょこ変えていく、教会を変えてしまったりとか、そういうことが起きています。
you know, There was a time when Christians were respected even if people didn't agree that Christ is the only path to forgiveness. But now, some people they seeThe Christian lifestyle as associated with like, irresponsibility and disreputable behavior.
実はある一時、その時代はですね、クリスチャンというだけで尊敬されたそういう時代もあったんです。で、その考え方にもしかしたら承諾を得るっていうか、まあね、受け入れられなかったかもしれないけども、でもクリスチャンだっていうことがすごい良い時代があったんですけども、でも今はどうでしょうか。クリスチャンだというと、なんか変な考えの人とか、なんかこう信じられない人とか、そういった偏見も間違った嫌な偏見もはびこっています。
You know, and the thing is that even the early church leaders, they were combating the same types of issues in the church.
実はこれ今始まったことではなくて、初代教会の時代にも同じような問題がありました。
1 Corinthians 6:9-11 reads as this: Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But.
第一コリントの6章9節から11節。こんなものが神の国を創造できないのは当然ではありませんか。思い違いをしてはいけません。不道徳な生活をしている者、偶像を拝む者、姦淫する者や同性愛にふける者は神の国を相続できません。泥棒、貪欲な者、酒に酔う者、人をけなすの者、強盗も同様です。あなた方の中にもそんな過去を持つ人がいます。しかし、
But this is not your identity anymore, so don't believe it.
しかしってここで終わってますけども、でも本当にここで皆さんにもう一度お伝えしたいです。これはあなたのアイデンティティではありませんね。もう
This is not your identity anymore, so definitely don't continue in those practices.
なので聖書にはこういう箇所もあるけれども、このような行いをからはちょっと身を引いてください。
This is not your identity anymore, so don't speak that over yourself.
これはもう皆さんのアイデンティティではないので、このようなことを思い起こさないでください。
Why? Because you are now justified in the name of our Lord Jesus Christ.
なぜならば、私たちみんなは、皆さんも、イエス様のもとでもう義とされたんですね。
I really love you know, when we have these words like but and therefore and since. Like, these words, they invite meto remember I am no longer the way I used to be. It invites you to remember you are no longer the way you used to be.
聖書のここでもしかしって終わってますけれども、私は接続詞でこういう逆説のものが大好きです。しかしとかそれゆえとか、あとはですからとか。なぜかというと、それは私たちがもう過去とは全く別のものだということを表しているからです。
And it reminds us that we have been madeTotally new through the blood of Jesus Christ.
イエス様の血潮によって私たちは全く新しいものとして作り変えられました。
So when we continue to read the word and we go to Hebrews, Hebrews chapter 10, it talks about Jesus' sacrifice. It says, it was once for all.
ヘブル人の10章には、イエス様の生贄はただ一回であった。そしてそれはすべての人のためであったとあります。
And we keep reading and we understand that God never wanted sacrifices. He didn't want burnt offerings or sin offerings.
その後読み続けていきますと、神様は私たちの犠牲とか私たちの生贄や罪の生贄は実は好まないとあります。
God desired one thing only, and that was a perfect body. And Jesus says, "Here I am."
神様が望まれたのはただ一つ、それは完全な体。そしてイエス様ご自身がここに私は来た、いるというふうにおっしゃられました。
And by the sacrifice of Jesus Christ, we have been made holy.
そしてイエス様ご自身のその犠牲によって私たちは聖なるものとされました。
And then the author, he goes on to say something that, you know, if you just read through it quickly, you would miss this amazing point.
ヘブル人の10章を、まあ、さーっと読むともしかしたらちょっと、読み過ごすところがあるかもしれません。
Hebrews 10:14, this is what it says.
14節の箇所です。
For by one sacrifice he has made perfect foreverThose who are being made holy.
彼は一つの捧げ物によって清められた者たちを永遠に全うされたのである。
Jesus' sacrifice is the ultimate and final sacrifice for the forgiveness of sins.
キリストの犠牲は罪の許しのための究極で最後の犠牲です。
Through Jesus' sacrifice, believers are made perfect in the eyes of God, and this sacrifice is not temporary, but everlasting. Christ's sacrifice is completely sufficient.
キリストの犠牲によって、信者は神の目において完全になり、この犠牲は一時的ではなく永遠のものです。キリストの犠牲は完全に十分です。
You are also being sanctified, and this sanctification is an ongoing work of God's grace that is transforming us to be more like Christ.
あなたも聖化されています。聖なるものとされています。そしてこの聖化はキリストのようになるためにあなたを変える神の恵みによる継続的な働きです。
We read on to Hebrews 10:19 and it says this word. Therefore.
10章の19節に、ですから、こういうわけですからという表現があります。
Therefore, draw closer to God.
こういうわけですから、神の御前に近づきなさい。
Therefore, hold unswervingly to the hope we have in Christ.
ですから、何も迷わずにイエス様の希望に、しがみつきなさい。
Therefore, encourage each other to love and do good.
ですから、お互いを励ましてお互いに良いことをしなさい。
Therefore, keep coming to church.
ですから、教会に来続けてください。
Keep going to church because your sanctification is not complete and you need each other to continue to grow.
なぜならば、私たちは完全ではないし、この継続的な働きが必要なので、お互いを必要としています。だから来てください、教会に。
Keep coming to church because you still believe many things that go against the viewpoint of God.
私たちは普段はこの世の中に生きているものなのでその神様の目とは違う目で見ている部分もあるかもしれない実際あると思いますなのでそれを取り去るために教会に戻ってきてください
keep coming to church because becoming like Christ is a lifelong endeavor.
教会に通い続けてください。なぜならば、キリストのように作り変えられるというのは一瞬のことではないんですね。私たちは常に作り変えられる必要があるからです。
Upon this rock, I will build my church. Famous scripture.
聖書でもこの岩に私の教会を建てるとイエス様がおっしゃられました。
And we all know that Jesus spoke this over Simon Peter.
これはイエス様がシモン・ペトロに言われた言葉です。
You may even know that Simon in the Greek means pebble.
ギリシャ語ではシモンは小石という意味です。
You may even know that Peter in the Greek means stone.
ギリシャ語でペテロという名前は石という意味です。
But the complete meaning of Peter from the Greek word Petra is a collection of stones that have been glued together to form something bigger than any one stone can be on its own.
でもギリシャ語の言語の本当の意味はですね、ペトラというところからペトロの名前が来てるんですけども、それは一つの石がたくさん集まって、そしてそのたくさんの石がこう接着剤のようにくっついてる状態。だから一つなんかよりも絶対強いものなんです。
Jesus wants us to know that his church is not just a social gathering or a religious gathering.
ここでイエス様も、私たちが教会というときにそれは世の中のサークルとかではない。そしてただ単に宗教的な集まりでもない。
It is supposed to be a gathering of divinely ordained representatives who act as a rock, a solid location for the kingdom of God.
それは私たちが御国のために揺るがない土台を立て上げるため、揺るがない土台の上に成長するために集う、そして成長し合う、そういう場所であるはずなんです。
This church andEvery church should be a group of believers who represent the kingdom of God here on earth.
そして神様の秩序を私たちが守る神様、そういう神様を代表するこの御国を代表するこの世で代表するものとして、ある場所、それが教会。
This church and every church is to bring.The viewpoint of God into the culture.
そしてそれは神様の視点をこの世の中に紹介する。それが教会。
This church and every church's job is to teach the truth of God to the believers, and so that truth can go.Through the believer and into everyone they contact.
教会の大きな役割の一つとして、まずはイエス様を信じる者たちに対して神様の真理を語ること。そしてその信者一人一人を通してその流れていく、世の中にその良いものが流されていく、そういう働きのためです。
You might be surprised about this, but That process, only a portion of that is done through the message.
まあ、皆さんちょっと考えてほしいんですけれども、ここで、まあ、普段はね、ライアンがメッセージしますけれども、このライアンのメッセージ、メッセンジャーのメッセージというものは、実はその働きのほんの一部なんです。
I love Ryan and I love Yukie, but I would be a fool to think that I will grow the way God intends for me to grow just by listening to their messages.
ライアンもユキエさんのことも大好きですけども、でも、まあ、クリスチャンとして、ただ彼らのメッセージを聞くだけで自分が成長できるというふうに思い込んでいてた、それは大きな間違いです。
Yes, we need to hear the word of God, but we also need to practice the word of God.
御言葉はもちろん聞く必要があります。でもそれだけで終わってはいけません。私たちは行いに持っていく必要があります。
The Bible says, don't.Just be hearers of the word and fool yourself. Be doers of the word.
聖書の中にも御言葉を聞くだけではいけません。行いを持ちなさいというふうに教えられています。
We need intimate relationships in the church.
私たちは教会の中で関係、良い関係を築き上げることが必要です。
We need to have hard conversations.
実際お互いにオープンに話せる関係。
We need to confess our sins to each other and then pray for each other.
お互いに罪の告白をして、そしてそのために祈り合える関係。
Stay away from the church long enough and you become a vagabond or an orphan Christian.
もし教会に通い続けなければ、教会から離れてしまったならば、そうですね、孤児、両親のいない子供みたいになってしまいます。赤ちゃんですね。
And then this type of Christian tends to be stuck in infancy.
で、実際、まあ、孤児に、教会孤児となってしまったら、そのままね、成長が止まってしまうというのが傾向としてあります。
They are malnourished. They're orphans.
栄養失調の孤児です。
In today's culture, this may look like Christians who choose to only watch online. Now, I have to say this so no one be confused. There are situations where there is no church around. The only thing you can do is watch online. There is maybe some direct need you have to do. You have to take care of a parent or you have to... We understand that. But there are those of us who choose to only...Attend church online.
これはちょっと説明を先にしますと、オンライン礼拝だけ見ていればいいやというようなクリスチャンがいるんですけども、いろんな背景があると思います。実際ね、ご両親の介護をしているから教会に行けないからオンライン見るしかないとか、あるいは、周りに行く教会がないからオンラインでしか見れないとか、そういうケースを置いといて、ちゃんと行ける通える教会がそばにあるにもかかわらずオンラインしか見ないメッセージを聞かないっていう人たちはちょっと問題だと言えます。
The Bible says clearly forsake not the assembly gather together that's in the word of God.
御言葉の中にも、集いなさいというふうに書かれているんですね。一緒に集まりなさい、集会持ちなさいと。
You just change churches on a whim. Today, I think I'm done with Life Church. I'm gonna go to this church. Okay, I'm gonna go to this church now. Change churches on a whim, and you become the church jumper.
こういうクリスチャンもいますよね。なんかちょっとこの教会ちょっと飽きたから、ちょっとここ行ってみようかな。で、また数ヶ月してここ飽きたから次の教会行ってみようかなって。で、英語ではチャーチジャンパーって言うんですけども、そのように点々と教会を回ってしまう人たち、クリスチャンもいます。
And again, just to make sure there are no misunderstandings. This is not a Christian who changes their church because they have been transferred on their job or they are newly married, so now they go to their spouse's church. This is not this person.
教会をね、変えなければいけない時もあります。転勤で引っ越したとかね。結婚してから引っ越したとかね、そういったケースを置いといて、こう自分の気ままでそういう選択をしてしまう、そういうケースが問題です。
And what the church jumper does is they try to look for a comfortable church.
そのチャーチジャンパーですね、転々としてしまう人たちはどういうふうな考え方かというと、自分の考えにあってなんか自分の考えと似たような居心地のいい教会みたいな、そういう感覚で。こう探している人たちです。
They look for a church that will incorporate human logic.
人間的な考えがそこにはあったりとか。
They look for a church that will bring in worldly culture into the church.
世の中的な考えがその教会の中に、ある場所とか。
Romans 12:2 says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will."
ローマ人への手紙12章2節。この世の人々の生活や考え方を真似てはいけません。 むしろ神に喜ばれることは何かを思いながらなすこと考えることすべての面で生き生きとした全く新しい人となりなさい。
A church that is faithfully and correctly bringing God's viewpoint into the culture should at times be uncomfortable.
でもですね、ここで言いたいのは、神様の御心、神様のちゃんとした教えを忠実に信者たちに教えている教会というものは時には居心地が悪いです。
I'm going to say that one more time.
もう一回言わせて。
A church that is faithfully and correctly bringing God's viewpoint into culture should be uncomfortable at times.
神様の正しい教え、ちょっとちゃんと合ってるかちゃんと教えてください。正しい教え、忠実に神様の御心の教えを正しく信者に教えている教会、そういった文化が教会にある場所は、そこが私たちはたまに居心地が悪いと感じる時があります。
And that's because God's viewpoint forces you to look at the problems that you have.
なぜならば神様の視点、神様の思いを私たちの思いと比べるときに、自分の汚い部分、自分の間違ったところが浮き彫りになるからです。
God's viewpoint forces you to take responsibility for your spiritual and emotional growth.
そして自分が間違っているというふうに直面したときに、あ、変わらなければいけないというふうに思うし、あ、神様の視点によって正される、そういうこう新しいエネルギーが必要というか、それは努力が必要なんですね。
It forces the believer out of passivity and into intentionality.
ここでまあ何が起きるかというと、ただただこう受け身によって御言葉を聞くだけで終わるのではなくて、私たちは意図的に自分をこうイエス様のご性質に変えていく、そういうプロセスが必要になってきます。
I must intentionallyspend time with my brothers and sisters in Christ.
私は意図的に教会の愛する兄弟姉妹たちと時間を過ごさなければいけません。
I must intentionally be a husband.
私は意図的に夫となるべきです。
I must intentionally be a wife.
私は意図的に妻となるべきです。
I must intentionally be a father according to God's definition of fatherhood.
神様が教えてくださる父親の役割というものに、こう準ずるように、私は意図的に父親になるべきです。
I must intentionally be an accountable friend.
私は意図的に友達に誠実にありたいと思います。
I must intentionally be a member of the church I am planted in.
私は意図的に自分が植えられた教会の一員であるということを覚えなければいけません。
So it's time to elevate our understanding of church family.
今日ぜひ皆さんですね、神の家族、チャーチファミリーという理解を一つレベルアップしてみましょう。
When we say church family, we mean that church is not an issue of how you were raised.
私たちが church family、神の家族というときに、実は私たちのまず背景、どこから来たかということは関係ありません。
It is not an issue of your race, color, or nationality.
私たちの国籍や人種、国籍関係ありません。
It's not an issue of what your friends say or what your teacher said at school.
学校で何を教えられたか、あるいは友達と同じ価値観か、そんなことも全く関係ありません。
The church is where we evaluate everything that we have heard and been taughtWe evaluate everything we've heard and been taught at the church.
At the church.
Yeah. That's where we evaluate.
ああ、実は教会という場所は、自分たちが、培ったもの、外にいた時も、まあ、個人的に神様との関係でも培ったものを、教会の中でそれをこう、神様の教えと照らし合わせて、こう自分の が間違っているところ、悪いところを見分ける、そういう場所であるべきです。
This is whatever the society says, whatever the majority says, whatever your mother and father say, you have to put all that against what does God say.
自分の両親が自分に何を教えたか、あるいはその職場のほとんどの人がこういう考え方だとか、自分のクラスの全員が同じような意見を持っているとか、そういうことは全部置いて、神様が何を教えていられるおられるか、それをまず覚えるところです。
And if you think about it, we understand that this is the case. You know, many times we have parents who tell their kids, "You are nothing. You're dumb." And then you have to come and hear God's truth. No, you are the head and not the tail. You are loved. You are better than everyone else has said because I have made you in my image.
これは子育てのケースですけれども、ある親は自分たちの子供に対して、まあ、なんて悪い子なのとか、こう叱るときにですね、なんて出来損ないなのとか、こう否定的な、コメントを子供にしてしまう人もいるんですけれども、そうではなくって御言葉で、神様が何を私たちを神様のイメージに似せて作られた、神に似せて作られた神様のイメージとして私たちは存在する、私たちは愛されている、本当にそういう考えに置き換える必要があるんです。
As a Japanese citizen, you must work like a dog, day in, day out. You are the slave to your company. That's what you must do to prove that you are Japanese. But God says, no, I want you to rest. Rest is a part of my plan for your life.
日本人は本当に勤勉なので、もう朝から晩まで働きがちなんですけれども、でもそれは、神様の御心ではなくて、神様はあなたは安息を取りなさい、休みなさいというふうにおっしゃられます。
In the church is where we have to put all of those thoughts against God's word.
教会では私たちの自分のそういう今まで持ってきてしまっている思いを一度こう横に置いて、そして神様の教えを取り入れる、それが教会です。
The church is where in love we find out we were wrong.
教会とは愛の中でね、愛を持ってそういうふうに自分が正される場所です。
And then you let the Holy Spirit exchange your ashesFor his beauty.
そして聖霊様によって私たちの心に働いていただいて、見言葉の中でも灰の代わりに頭の飾りをというふうにありますけれども、自分の悪いところ、汚いものを神様の良い教え、良いものに取り替えていただく、それが教会の場所です。
And we continue to come.
そしてそれは一回で終わるのではなくて、通い続ける、
we continue to meet.
集い続ける、
We continue to engage.
そしてお互いの人生に関わり続ける。
We continue to be transparent.
そしてお互いに、正直、本当に正直になり合う。
We continue to be vulnerable.
そして自分の弱さを本当にぶち明けていい。本当にこう仮面をかぶらなくてもいい。そういう関係。
We continue to grow.
そしてお互い成長し続ける場所。
Because sanctificationIs a lifelong endeavor.
なぜならば、先ほど聖果という言葉ありましたけれども、私たちが聖なるものとされるのは一瞬で終わるのではなくて、それは継続的に何度も何度もされる必要があるからです。
Our issues of misunderstanding, they didn't happen overnight. So we would be crazy to think that overnight we would just not have any issues and problems anymore.
問題にしてもですね、私たちの人生の問題っていうのは一日にその瞬間に全部降ってきたんじゃないですよね。だから同じようなプロセスを持って一つ一つ取り去っていただく、だから継続的に教会に通う必要があります。
You are on a journey to become a disciple of Jesus.
と、皆さんはイエス様のディサイプル、弟子として歩むんですね。これは旅路、本当にずっとも一生かけてのプロセスなわけです。
So then the question is, what is a disciple of Jesus?
それではディサイプル、イエス様の弟子とはどういう意味なんでしょうか。
A disciple of Jesus is one who is understanding their purpose in life and is continually choosing to surrender their autonomy, their life to God.
イエス・キリストのディサイプル、弟子とは人生の目的を知り、主権を神様に明け渡し続ける人です。
I hope that even just a little today's message will just help you to just think a little bit more about the faith that we believe, not to be passive anymore, just be more intentional.
今日のメッセージで、まあ、最後一言、言いたいとすれば、ぜひ本当にこう受け身になるのではなくて、こう意図的に、そして行動を起こせるようなクリスチャンに、なっていただければなと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for your word.
神様、あなたの御言葉をありがとうございます。
We thank you for giving us the courage to face even the hard parts.
神様、私たちは本当に辛い時に、あなたによって強められる、そのような、恵みをありがとうございます。
We thank you, Holy Spirit, that we do have your fruit of we have your fruit.
神様、あなたの実受け取ります。
Fruit of self-control.
Self-control.自己コントロール、自分を制することができること。
Help us as we continue to become disciples of Jesus.
どうぞイエス様、私たちがイエスの弟子、ディサイプルと、なることができますように、まあ、なっていますけれども、成長し続けることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Definitely not an easy message today.
今日はちょっとハードコアというか、ちょっと厳しい感じのメッセージでしたけども。
But sometimes we have to be uncomfortable.
まあちょっとメッセージ聞いて嫌な思いにたまになる必要があるのではないでしょうか。
So with this last question, as usual, we have a question for you. And the question is, what has been your understanding of being an intentional member?Of a church family.
最後に、お質問ではありますけれども、意図的に教会の家族の一員となる意味についてあなたの理解はどのようなものですか？
Okay, that's it for today, guys. Thank you so much. We have one announcement.
ここでメッセージを終わりますけれども、アナウンスが一つだけあります。